わけで、ドラヤさん10月号ちょっと遅めの10月号、
はい、
今日もう11月3日なんですけども、なかなかこれ両リーグ決まんなかったですね。
そうですね、
まあ、でも競りましたからね。
9回引き分けっていうのを加味すると、
はい、
こういうことになっちゃうってことか。
まあでもそういうわけでもないと思うんですけど、
ああそう、
1位と2位が競ったっていうのが両級両リーグあったんで、
うん、戦い方は変わったかもしれないけどね、うん、この1位2位の競りは、まあ、今シーズン面白かった
ですか。まあもちろんその引き分け多いんでちょっと変な形にはなるとは思う、なったとは思うんですけど、まあこれがどう競った原因かどうかはちょっと分かんないですけど、
9回で終わりでこれだけなんか競るんだったら、
はい、
こっちの方が面白いなってちょっと思ったんだけど。
ああ、でもね、例年と比べて、結果論で言えばやっぱりドラゴンズは貧乏くじ引いた方かなとはちょっと思いますけど。
うん、というと
今までよりは延長がない方が、コマ使わなくて済むわけですよ。結局は勝ったところはうまくやって、
うん、
負けたとこはうまく使えなかったんじゃないかなっていうことではあると思います。
うんうんうん。
まあ、あと分かんないけど、やっぱり選手層厚いっていうのがちょっと、そんなに関係なくても、もしかしたらジャイアンツが普通にやってたら、
いやまあジャイアンツはもう、うんうん、まあバタバタしてたんで、うん、
ちょっとでもちょっと原監督のまあいいところでもあり悪いところでもあるじゃん。
それだと思いますよ。いやそれは
バンバンバン切っちゃったりさ、こうちょっと短期になったりするところって、
去年はすごいそれがミラクルでハマったり、
う
ん、よく出てぶっちぎりだったのが、
う
ん、まあ今年は持たなかったというか、
ちょっとね、裏目に出たところはあるよね。それを考えると、はい、ドラゴンズの敗因は何なの？
敗因は来月でいいんじゃないですか？
敗因はもう。
敗因の話すと長くなって。
敗因は長くなるんだ。
長くなりますね。
なるほど。
まあ、でも一応話題としては今、旬な方行った方がいいと思うんで。
じゃあ今日はさ、はい、とりあえず11月の3日にまあ撮ってるんだけど、
はい、
一応10月号がそういう感じで、
そうですね。
伸びたので、11月もう一回やりますんで。
はい。
じゃあそこで、弟はぐーっとこう溜め込んだやつを、
はい。それはちょっと爆発させますんで。
弟にやって
もらいます。楽しみですね、
弟。はい。楽しみにしておいてください。まあ今回は10月号なんで。
なるほど。今回の話題はやっぱりこの、立浪監督。
はい。
正式決定という。
ね、決定前からもうかなりネタ出てましたけど。まあでもその前にすでにもう森内さんが。
プロ野球ニュース。
でもあれかなり真実にある感じですよね。あのタイミング本当に。
そうね。だからね、立浪監督あれからもう一回出たのね、プロ野球ニュースに。はい、その時も割とにこやかだったから、
はい、
普段からこういう表情なのかなと思ったんだけど、あの時はね、今考えても特ににこやかだったんだよね。
まあね、最初の話だったのか、最初に返事をしたのかわかんないですけど、うんうん、多分そういうタイミングが。
まあ人間隠しきれないぐらいの喜びが出ちゃいます
いや、だって実際か、ねえ、だって決定する前にペラペラ結構、今まで結構隠すんですよね。隠すし、それが出ておじゃんになったり、ね、工藤監督とか、うんうん、まあ結構そういうのはあったんですけど、うん、もうね、
まあ、でも王道中の王道だしね、まあ、今回決まる方、
まあ、そうですよね、う
ん、あとやっぱりさ、これ新聞こんだけドラゴンズ弱くて何のネタもなくてさ、小出しにちょっとずつ新聞を売っていかなくちゃいけないし、
でも発表する前にコーチ陣とかもう監督になる前の監督が言っちゃうっていうね、う
ん、だってドラフトだってさ、立浪監督が希望してる1位通りじゃないですか。
あ、
ま
だ
決まる前から。
あ、そうだったんですか。
結局本当に何かの番組のブライト健太を、
ああまあでも言ってます、ブライト
で1位で希望っていう。で、結局本当その通りにドラフトも言ってるが、もう、
なるほど。
今まで、立浪の声、監督交代の時とか出てたんですけど、その時別に僕は結構立浪じゃないんじゃないかと思ったけど、今回は、辞めるか辞めないかの話の前から、立浪っていう空気、すごいビンビン感じてたんで、うん、で、立浪だったらどうなんですか？お客さん入るんですか？
こんだけ客も入らないし、まあ立浪にはね、いろんな前のオーナーに嫌われてたとか、いろいろあった上だけど、それでもここに やってほしいっていうのは、名古屋の経済界も含めて、やっぱりこう監督になるって、なんだろう、いろいろなタイミング本当に重なって、でもこれだけ弱くて負け続けてるから、本当は立浪の目がね、本当はなかったのがやっぱ浮上してくるとか、いろいろタイミングだと思うから、まあファンは望んだからね、慣れるっていうわけでもないし、今まで名選手いっぱいいたけどね、結局慣れてないじゃないですか、ドラゴンズでは。矢沢だって慣れてないし、
顔あたりはちょっと、うん、ドラゴンズからすると嫌われてた感がある、
う
ん、
でもそういうのでやっぱりこうね、嫌われてたら慣れないとかいろいろあるから、いいんじゃないですか。こんだけ逆に弱かって、もう落ちるとこまで落ちたら、うん、もう頼るのは ここしかないって。で、今は盛り上がると、とりあえず。
いいのはいいんですけど、その、ね、まあ、観客動員、今年の事情でも、今年もまだ最低な数字、まあちょっとまあ、それ来月見に行
くと。いや、だけどさ、その監督で観客動員っていうのはさ、それこそ新庄ぐらいしかできないんじゃないの、
と思います。ま
あでもね、うん、ドラゴンズファンの中で言うと、立浪ってすごいと思うのと、結局お客さんが入る入んないは名古屋の人間が入ってくんないと、っていうの
は。どうなの愛知目線
で。愛知目線の立浪。
いや、とりあえずスタートダッシュは、みんな見に行きたいし、期待もあるし、うん、そのいろいろあるけど、やっぱりミスタードラゴンズで、花もあるし、もう、期待は高いですよ。ただ、結局は、スタートに、こう、ぐわーって来るけど、そこから続くかはまた別じゃないですか。とりあえず、開幕戦まではもう、盛り上がりますよ、絶対。
期待していい感じですか。
うん、それはさ、年代にもよるんじゃないの？
そうはあると思いますけど。
立浪の時にすごく見てた人たちが、どれぐらい残ってるかでしょ、ドラゴンズファンとして。
まあ、それと、でも、名古屋のテレビ、うんうん、今、一応ほら、テレビでは出てるじゃないですか。うん、名古屋のドラゴンズ番組でも出てるし、まあ一応全国区な選手ではあるんで、
じゃあ大丈夫なんじゃない？
だから、まあ、そこで足が動くのが名古屋人なのか動かないのかなっていうの
も、ね、いや、それこそさ、名古屋の財界の人も立浪がなった方が応援しやすいだろうから、シーズンチケットだって売れると思いますよ、スタートは絶対。
あ、頼もしい
ところ。ただやっぱり本当の客が伸びていくは本当にそれプラス強さだったりだと思うから、う、ね、うん、結局のところ期待の若手を本当に見に行きたくなる選手にできるか、
ね、地元の、ね、うん、人気ありそうな選手を取ったりいろいろしているのに、うん、まあ出してないのもあるけど、う
ん、全然それはやっぱり それこそ石川と根尾と高橋くんが育ってく、立浪監督、地元のね、ドラゴンズ出身の立浪監督がその3人を、まあ、早めに本当に一流の選手に育て上げたら行きますよ、それは。
周平がさ、
はい、
とりあえず大スターにならないとさ、
そうだから
まあ、
ね、
まあ、
ダメだよね、まずはね、
まずはね、
森さんもうね、やっぱりこうこじんまりとした選手にみんななっちゃってるから。
あ、それね、解説者も指摘してたよ。
いや、まあもうみんながみんな思うところですよね。
あの、ネオ君を見て言ってた。ネオ君、なんかこんなこじんまりしちゃってどうしちゃったのみたいなことは言ってた。
どこなんですかね。こじんまり刺してはいないと思うんですけど、刺してないから打たないところも、でもしなきゃ打てないかもしれないんでね。難しいところであるんですけど。
それこそ、まあいつも言うけどね、平田、堂上、周平ってもう本当に超高校級で、30本は楽に打つだろうと思ってみんな入ってきてますからね。
まあ毎回出るんだけども、そのドームの大きさっていうのは変わらないわけじゃない、はい、
うん、そうですね、変わらない感じですね。また
変わらないのを前提として、その打撃の意識っていうのは どうしていくわけ。その立浪になったことによって、多少今までと違うその攻め方をするのか、それとも今までのようなちょっとこうこじんまりした感じの野球で攻めていくのか。
そりゃ、あの、意識的にはやる野球は似てても、やっぱり、うん、変えたがるんで変えると思いますよ。
なるほど。
はい。で、うん、まあ、中村のりだっけ、今度。森野とか。まあ、一応、その辺は、あの、今、だから、打たない方で失敗、こじんまりで失敗してるんで、うん、長打を、うんうん、っていう方に、よりシフトするとは思うんですよね。
なるほどね。
意気込みとしてはね。うん、やってからどうなるかわかんない
ですけど、まあ、うまくいくかどうかは置いといてもね。うん、
で、まあ、また取った選手がね、そういうタイプ、
うんうん、
その、
なるほど、
ダメか育つかみたいな、
ホームランか。周平に関してだって3割20本打ってほしいって言ってるから。
てか、そのね、牧ぐらいの数字はやってほしいって、うんうん、その牧を1、2年目にやられちゃうっていう。うんう
ん、かといって、じゃあ今まで来た打撃コーチが大きいのを望まなかったかっていうわけでもないと本当は思うけど。
いやいや、もちろんそうですよ。
本人がやっぱりこう、前もなんかでインタビューで出るためにやっぱり、フライ打ってアウトになるよりはヒット打つっていうか、だんだん体がそうなっていっちゃった。でも例えば7年7年8年もかけてそういうバッターになっちゃったものを、じゃあもう一回20発打てっていうのは、まあできるかは別ですよね、本当に。
対名古屋の戦い方と、
はい、
対ビジターの球場での戦い方っていうのを使い分けるというか、そういうことっていうのはやっぱ できないわけ。バッターっていう
バッターはあんまりしない方がいいと思います。例えば大谷とか、あのメジャーでもシフト引くじゃないですか、うん、
はいはい、
極端な、はい、いない方に打つっていうことを結構やらないじゃないですか。やっぱバッティング変わっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
だからあんまやらないと思う。そんな器用な選手だって、
今、まあ、それができたらいないとこ打つもんね、単純に。
そういうタイプの選手は、そういうシフト引かれないんで。
じゃあ、名古屋で戦おうが、ビスタで戦おうが、はい、一個なんかそのスタイルというか、そういうものを、で、
まあ、やっていくしかない。球場かかわらず、打撃っていうのは、いつも同じスタイルで打つと。
なるほど。
まあ、それが打撃論だと思いますよ、多分。
でも、だから、でもやっぱり今いる選手はさ、何年もかけて作ってきたもの、やっぱ変えろって難しいから、やっぱり俺は新しい選手、
ね、あ、でも毎年毎年やっぱり選手はね、良くても悪くても変えるもんなんですけど。
でもまあ、3割したら周辺に10本打てって打ってほしいけど、じゃあ果たしてうまくいくかっていうより、やっぱりは新しく入った選手や、それこそ石川とかネオの方がまだ色がないからね。
なるほど、
うん、その辺に
色ないって言ってもね、下でやって打ってないとね、
まあ、それを言ったらね、
いやいや、だけどその周辺なんかよりはそのネオ君とかの方がまだこれからこう作り変えるその余地があるってこと
ですか。まあさすがに周辺の年齢になっちゃうとね、うん、
もう逆にさ、そこから変えるのはいいね、良くても悪くても大変じゃないですか、う
ん、まあね、なんか怪我だったり、なんかある、わからない部分、もちろんね、調子悪いと怪我はあると思うん
ですけど。今シーズンやっぱり飛距離伸ばすために10キロぐらい増量したとかもあるみたいだから、うん、それも結果として良くなかったじゃないですか。まあ、絶対悪いのかわからんけど。まあ、だからやっぱりね、ある程度固まった選手を大きく変えるよりは、まあ、これから入ってくる選手をね、
うん、なるほど。
要するにホームランはもうそんなに期待してないでしょう多分、うん、皆さんなんかホームランバッターじゃないなっていう、ま
あ、とりあえずヒット打ってくれる、まあね、気持ちはあるよね、うんうん、
結果として15、6本打つ選手にはなるかも、20発近く打つかもしれないけど、うん、まあ、フルスイングで当たるようになってほしいんですよ。
でも、フルスイングをやめちゃうと、その、小さくなったと言われるけど、でも当たんないより当たった方がいいのが、ね、うん、そこは難しいんですよね、やっぱり、ね。
でもそれは、本人にも本当にもう、そのまま終わっていく選手なのか、どうなるか、やっぱり、才能なのか教えてもらってよくなるのか誰も分かんないですよ。
まあね、教えてもらうってもね、うん、そんなに教えてもらうもんでもない、うん、自分でね、いろいろ
チョイス
してやっていくもんなんでね、
う
ん、
だって本当にそれはさ、運かもしれないし、何か掴むかもしれないし、もう結果としては見守るしかないけど、ただもう俺はもうあのフルスイングのまま行ってほしいですよ。ダメになってももう当たんなくても。
本人もいろいろね、試行錯誤して、多分、高校出て、この世界に入ると、だいぶ違うと思うんですよね。で今までは、200年上の人たちと一緒に入って、うん、子供の時だから年齢差はあるけど、うん、今いきなりね、もう、10上で、一応で食ってる人の中に、社会人1年目として入って、そこで力発揮できる、できないって、技術だけじゃないじゃないですか。
だから本当にさ、ね、真面目なのか良かったのかもいろいろ分かんないですよ。本当は適当にやるタイプだったらとか。でもあの真面目なネオ君だから応援したいから。
まあ言うてもまあ3年目で、うん、来年だから4年目、うん、だから大学4年生と肩も並べる。だから来シーズン終わってドラフトにかかるような選手なのかっていうところあるんですけど、うん、
まあ、
ただね、周りのね、他の球団のここ2年目、3年目が結構活躍しだしちゃってるんで、
うん、バッターの方が、まあ。とにかくさ、1軍で打たないのはいいけど、2軍でも打たないっていうのが何とも言えないんだよね。だ
それがやっぱフルスイングとかタイミングだと思うんで、うん、あと体がやっぱ大きくなったり、ちょっとしたことで急に打つ可能性は全然ある。まだ段階だとは思うんで。
期待はしたい。すごくしたいけど、うん、とりあえず2軍でめちゃくちゃ打ってほしいね。
まあ、とりあえずじゃあ、コーチ陣に期待するってことか。
コーチ陣に期待って言ったら重たい。でもね、その環境、うん、みんな、ね、監督もコーチも全部変わって。
そうだよね。ね、
やってる方は迷惑かもしれないですけどね、急に、チャンスはチャンスですよ。
うん、でもドラフト1位ってさ、入ってくる選手は、球団も期待もそうだし、そう出なきゃいけないっていうのもあるから、もちろんね、いろんな試行錯誤しちゃうけど、もちろん入ってね、消えていく選手もいっぱいいるわけだから。
だけどほら、ハマんなかったもんがハマるっていうパターンもあるからね。
全然ありますからね。
うん、ガラッと変わることによってね。
はい、いや、俺こんだけフルスイングで言ってもさ、もしかしてさ、すっごいバンド職人になってさ、すんごいさ、欠かせない2番バッターとかになってくれてもいいんだけどね。
どっかで極めてくれればいいわけでしょ。
そうもうすんごいさ、ファールばっか打って井端みたいになる、なってくれてもいいよ、それはね。
まあやっぱりね、プロ野球選手はその自分がどういう選手になるか、うん、なりたいっていうのもあるんでしょうけど、うん、その適性早めに判断して、うん、それに向かってそういう選手になるようになっていかないと多分
そうだね、
ね、いけない世界なので
、とにかくもうネオがいてくれなきゃ、もう出てくれなきゃ困ってもっていう選手にはなってほしいんだよ
ね。そうしないと年俸も上がんないしね、
う
ん、
いやもう使われなかったらクビですからね。うん、もう高校3年目でクビもいっぱい 最近は多いんでね、
う
ん、
ただまあ本当フルスイングはすごい期待してるしね、そういう1番とかね3番打てるようなバッターになってほしいけど、期待は してますよ今も。
フルスイングなんて、だって誰でもできるわけですから、あと当たる、ね、なんかどうすれば当たるかが分かれば、当たんないなって思ったら、まあ、そうじゃないタイプでもいいと思うし。
セリーグもパリーグもペケが優勝したし、もう何が起こるか分かんないよね。
まあそうですね。
うん、でもさ、森さん、それでもあの2チームには核になるすごい選手がいるから。日本代表になれるような、
まあね、
ドラゴンズから日本代表になれるのってもうほとんどいないんです。
結局世代交代とか何もできてないのがドラゴンズだけ取り残されてる、
うんうん、いやでもねもう単純にね魅力的なね、いや広島だって鈴木誠也とか魅力的な選手がいるじゃないですか。もう DeNA だって弱くって、もドラゴンズだって正直さ打つ方では全くもう魅力的に選手がいないですから、
だから取ったんでしょ今年。いや だってどのチームも日本人の核になる若い選手、岡本だったり、うん、阪神、ね、佐藤、大山ね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、まあ、DeNA がいなくなったけど、筒香だったり、うんうん、まあ、ドラゴンズ周平がそこだった、
う
ん、
そうよ、周平なのよ、うん、
仮に去年の数字残しても物足りないからね、
その選手。いや去年の成績は、このステップ、うん、ホップかステップかなんかの、うん、ぐらいで、
まあ正直さ、首位打者争いしてほしいぐらいだよね。
いやだからさ、周平にミスタードラゴンズになってもらわないとね
まあ難しいですよ、
立浪監督になって。だからちょっとはね、見せてほしいね。
そうですね、うん、なんか新庄に全部持ってかれましたけどね。
そうなんですよね、監督の話題はね
ていうかだから新庄去年取っとけって今年の外野だったら新庄使えたでしょ。
あ、言ってたね、そういえば。
今年の外野だったら新庄使えたでしょ。
使えますよ。
ねえ。逆に言うとパンダで入団したとしても、今年使ったら別にそれは正規の理由で使えたよね。
本当に良くも悪くも福留目立ったもんね、今年。成績以上にそれこそ福
留目、
ね。
いや、だから成績はあれだったよ。活躍、あの数字で、こんだけ重要視されちゃったっていう、びっくりでしたよ。いやむしろ思ったより打たなかったかもぐらいですけど。
そうだね、
数字的にはね、
そういう印象の方が、
数字的にはね、うん、でも内容的にはもう、
いなきゃ困ったじゃん。
内容的にはもう神様、うん、ねえ、お父様、
いやいや頼もしいですよ、頼もしいよ、うん、
まあ、そこはね、数字のマジックというか、結局数字だけじゃないってとこなんですけど。
まあでもそれはさ、福留ぐらい数字残してきた選手が、うん、だからこんだけ数字なくてもまあ目立って数字だけじゃないって言えるけど、やっぱりこれからダメね、まだまだの選手は数字もちゃんと残さない。
まあね、それはそうなんですよね。
来季ね、立浪監督が やってくれるでしょ。最後のカードっぽいのがなんかちょっとあれだよね。これでダメだったらどうすんだろうみたいな。
まあ最後のカード的な感じですよね。
立浪政権の間で一回は優勝してくんないとっていう感じですよね。
まあ優勝というよりは人気です。
まあでも魅力的な選手作って勝っていけばいいんです。客来ますよ。
今月もお相手はドラゴンズファン歴もう40年近く弟。
いやまあ立浪にね政権で期待しましょうという、まあまあ来月はまだいろいろあるんで、まあ、今日はこんな感じで。
わかりました、はい、じゃあドラゴンズファン歴もう50年近く玉国くん、
なんか今年、今ドラフトの話題しなかった、今年のドラフト1位2位、うん、あと会にいる大学生3人面白いですね。絶対開幕1人2人入ってくるはずだと思うので期待してます。
まあ入れるんじゃないですか ね、まあ、まあ若手の外野も多いんで何とも言えないんですけど、
即戦力、
うんうん、でもねすごい面白いドラフト、もういいじゃないですかこういうドラフトでと思ったもん。もう文句言う人は言うけど、うん、あと3位 あのサラマンダーズのあれもすごい、
あれもいや文句誰か言ってた結構、
あ今回のドラフト、うん、結構だってもうなんかあまりに偏りすぎてって言ってたけど、まあ結局ドラフトってね、そいつらが何年か後にどうなってるかじゃないですか。
まあもちろん、
うん、だからまあ俺はもうこんだけ打たないからって思い切ってやってくれてすごい面白かったです。
まあ今年ね当たり年じゃなかったのもあるし、
うん、
うん、でも楽しみドラフト以降結構活躍してたからね。
そう、
あのドラフト2週間ぐらい受けてたらまたちょっと評価高かったんじゃないか。
なるほど、
結構良かったじゃんっていう。
そう、得したよねあれね
得というかね、う
ん、まあまあそれもまあ本当の得はもっと先だけどね
じゃあまあそんな感じで、うん、来季は期待していきましょうね、
はい、
じゃあ今月も、MC 司会進行はドーナツ副編集長森内潤でした。じゃあ11月号に向けて ドゥーザーホームラン。
ドゥーザーホームラン。